ただいまより2020年5月17日復活節第6主日の礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美を捧げます。58番、賛美歌の58番です。主の祈りを一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編は詩編第14編です。購読詩編、詩編第14編。神を知らぬ者は心に言う、神などないと。
人々は腐敗している。
忌むべき行いをする。
でも行う者はいない。
主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。
誰も彼もその子さだから。
皆共に汚れている。
でも行う者はいない。一人もいない。
悪を行う者は知っているはずではないか。
パンを食らうかのように私の民を食らい、死を呼び求めることをしない者よ。
そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。
神は従う人々の上にいます
。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、
主は必ず避けどころとなってくださる。
どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように、
主はご自分の民囚われる人を連れ帰られる時、
ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。季節は初夏へと移っております。昨日は雨の日となり、少し涼しさを感じる日でした。一日の中にも気温が大きく動くこともあり、また晴れの日も長く続かない天候の移り変わりを見ます。私たちの日々の歩みも、私たちの人生も、私たちの心も、穏やかな時もあれば、一日の中にも大きく揺さぶられ、時についていけない、やっていけないという思いになることもあります。そのような思いにあまりにとらわれて、うろうろとうろたえてしまうことがあります。そんなとこに、そんな時、御言葉が与えられました。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。あなたの前に恐れによって振り回されてしまったことを認め、お詫びします。どうぞ今、私たちがあなたに愛されている者たちであることを見失うことがありませんように、あなたから愛をいただいて、あなたが私たちの恐れを追い出してくださいますように。今この世界、この国も新型コロナウイルスの脅威にさらされております。死の不安の中にある人があり、将来が見通せない不安、経済の心配、必要な教育、仕事ができない不安、そのようなものが満ちています。どうぞあなたが私たちを顧みてくださって、この恐れを追い出してくださいますように、この感染を収束させてくださいますように、またこの感染に立ち向かってそれぞれのところで苦闘している方たちを顧みてくださり、医療従事者の方たち、この社会で仕事をしている方たち、また政治的な大きな決断を迫られているリーダーの方たちを、どうぞ顧みてください。私たちは手を挙げて取りなし祈ります。どうぞ今この礼拝において、あなたの命の息吹である聖霊を注いでくださり、私たちを愛に生かし立たせてください。そのために御言葉を聞かせてください。神の恵みをはっきりと見させてください。心の耳を、心の目を開いてください。どうぞあなたの慰め、励ましを、今それぞれの場であなたを見上げている私たちの兄弟姉妹、また教会に連なる子どもたち、若い魂、ご高齢の方たち、どんな国や文化に生きる人々にも、またこの町に、この国に、この世界に生きる人々にもお与えくださいますことを心から願います。どうぞ諸教会を強めてください。この試練の中にもあなたと共にいます。祝福を信じて歩むことができるように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第2章5節から9節新約聖書の402ページになります。ヘブライ人への手紙第2章5節から9節お読みします。神は私たちが語っている来たるべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のように はっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか、あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。以上です。それでは使徒信条によって教会の信仰を告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは栄光へ導くイエスの苦しみと題して御言葉の解き明かしをいたします。ヘブライ人への手紙第1章の冒頭のところですけれども、1節2節にこうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この最初の説教をしたときに、これは旧約の時代なんだということを申し上げました。で、2節に、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。これが新約の時代、御子が私たちのこの人間の世界に人として受肉して来てくださった、その終わりの、それが終わりの時代のまた始まりでありまして、今もその時代が続いており、御子を通して御子によって神は私たちに語り続けていてくださると。そしてその御子は天使に勝るお方であるというのが、まあ、一章の後半のところでたくさんの引用に、5節以下のところは7箇所の旧約の引用があって、それを追うだけで結構大変だったと思うんですけれども、この御子は天使に勝る、神様が王として建てられたのは御子なのだという、そういうふうに一章が語られてまいりました。それで二章に入りまして、先週の日曜日二章の方に入りまして、勧告警告があったわけですね。一節には、だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません、そうでないと押し流されてしまいます。3節には、私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょうと、非常に強い言葉が語られています。私たちに差し出されたキリストの救いというものを本当に心をよく砕いて、しっかりと聞いていかなければならない。そうしないと押し流されてしまうということ、警告もありました。そしてそれほど大きな救いであるということを 私たちは仰ぎました。この大きな救いということがまた言葉を尽くして今日の箇所にも示されているわけです。でヘブライ人の手紙の著者は今日の箇所ではその大きな救い、私たちに差し出された御子の救いっていうものを詩編が、聖書が証ししている、はっきり証ししていますよと告げてくれています。それが6節から8節の詩編のこれ8編の5節から7節の引用なんですけども、6節お読みします。ある箇所で次のようにはっきり証しされています。そして詩編の引用になるんですね。鍵括弧から、あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか、あなたは彼を天使たちよりもわずかな間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました、と詩編8編を引用して、5節から7節を引用しているんですね。そしてここに詩編を通して語られた神の言葉を実現してくださったのは主イエス、キリスト、神の御子であるということを証ししている。すでに聖書がはっきり証ししているんだと語り始めるわけですね。この方に神様は今私たちが語っている来るべき世界を、五節ですけれども、天使たちには従わせることはなさらなかった。神はこのように予言されたお方に来るべき世界を従わせられた。先ほどの一章二節にあるように、終わりの時代に御子によって私たちに語られるという御業を神様がこの世に成してくださったんですね。それでこの詩編の引用はギリシャ語に訳された旧約聖書の引用なので、今私たちが使っている旧約聖書はヘブライ語の聖書を日本語に訳したので違うんですね、言葉遣いが。ちょっと詩編の8編を開いてみたいと思うんですけれども、もし開ける方がありましたら、詩編8編は旧約聖書の840ページになりまして、6節だけ読みます。6節7節を読みます、朗読しますね。旧約聖書詩編第8編の6節7節にはこうあるんです。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。でこの詩編8編では人間と、神様が御心に留めてくださる、顧みてくださる人間、人の子という、被造物は神にわずかに劣るものとして作られたものであると。そしてその人間に栄光と意向を冠として神が授けてくださった。そして人間に御手によって作られたものを収めるように足元に置かれましたという、その神様の創造の御業とご意志というものがあり、創世記一章にありますように神の形に作られた、神にかたどって作られたその人間の尊厳、尊さということが示されている詩編になっているわけですね。でこれとそのヘブライ書で引用された詩編を比べると、7節、ヘブライ人への手紙の2章の7節では、あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたというふうになってるんですね。詩編8編では天使たちじゃなくて神にであり、わずかに劣るものってなってるんですけども、ヘブライ人の手紙では天使たちよりもわずかの間というふうになっています。この、ギリシャ語の旧約聖書にも翻訳の時の解釈がここに入っていますので、 これはまあやむを得ない。ヘブライ人の手紙はギリシャ語訳の旧約聖書を引用しているので、もうちょっとこの今の私たちが使っている旧約聖書と文言が違うところがあります。まあ、そこのところ、ちょっと心に留めていただいて、でヘブライ人の手紙に戻りますけれども、このヘブライ人の手紙の詩編の引用というのは、もうこの詩編の言葉は御子を指しているイエス・キリストを指している、そういうふうに理解をして引用しているんですね。そうしますと7節で、あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされた。それは神そのもの、神ご自身である御子が私たちと同じこの肉体を取り体を取り土に帰るのと同じこの限りある人間存在になってこの人のように来てくださった。だから天使たちよりも低いものとされたっていうのはそういうことなんですね。天の神のいますところにおられたお方が私たち人間の地に下ってくださった。で天使にはそんなことはないわけで、もういつも神様の天的存在としてずっと神様に仕えるのが天使です。でも御子、神そのものである御子は、キリストは神のご意志によって私たちの人のように下ってくださった、人となってくださった。そこに主イエスの謙遜を見る、低いものとされた、それを引き受けてくださって父なる神のご意志に従って下ってきてくださった。そしてわずかの間というのは、そのイエスとしてこの地上の生涯を歩まれた、その三十数年の歴史の中において、永遠の中においてはわずかの間、キリスト、御子キリストはへり下ってこの人の世に来てくださった。そのお方に神は栄光と栄誉の冠をお授けになった。そして8節引用されているように、すべてのものをその足の下に従わせられましたと、御子の支配というものを褒めたたえているわけですね。これが神の子を指しているんだと、すでに聖書にはっきり明かしされているんだと、高らかに宣言しているわけです。詩編をそのように引用しているんです。けれどもその後で教会の苦悩というものを感じます。8節の次の中ほどですけども、2行目ですけども、引用が終わった後ですね、すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わない者は何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。先ほど2章の冒頭のところをお伝えしましたけども、聞いたことに一層注意を払わなければ押し流されてしまう。ヘブライ人の著者のいる教会にもそういう危険、教会の危機というものがあったと思われます。押し流されてしまう人たちが出てしまったということ、そしてそれは初代の教会だけではなくて、今生きる私たちの教会もそういう危機にさらされている。自分自身を見ても 100% 常にいつも変わらずこの方に、御子に従っているかというと、もう本当に日々悔い改めの日々を過ごさざるを得ない、こう自分の罪深さというものがあるわけですね。ヘブライ人の著者もその生きていた教会もそういう現実はやはりきちんと受け止めているわけですね。私たちはいまだに全てのものがこと方に従っている様子を見ていません。それは自分の中のうめきではなくて人からも言われるかもしれません。先ほど詩編第14編を購読しましたけども、神を知らぬ者は神などないって また他の紙幣にはお前の神を見せてみろ、そういうふうにお信仰者にこの世が迫ってくる。そして私たちが答えに窮する、何と答えていいかわからない、そういう現実もあります。今も昔もあります。また今この新型コロナウイルスの感染拡大ということで、いろいろ今までのようにいかないという状況の中で本当に教会の苦闘もありますし、先日説教塾のオンライン会議システムを使って学びをしたんですけれども、牧師たちが集報を届けたり、こうやって録音を、私の場合は礼拝録音をインターネットで届けたり、動画で届けたり、本当にその御言葉を届けるためにいろいろ考えられる手段を駆使して届けている一方で、ある先生がこうやってネットで済んでしまうというようなことが起こりはしないかという危惧も抱いている、そういうことも分かち合って、いやそんなことはないよ、大丈夫、信じようっていう声もありましたけども、そういう恐れっていうものに牧会者がとらわれかけているっていう現実もまた私たちは見ているわけですね。今も昔もそういう状況はありました。でもそれで終わってませんね。私たちは現実は現実としてしっかり踏まえながら次があるんです。この9節が今日本当に大事な神の言葉ですね。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって全ての人のために死んでくださったのです。この9節で初めて御子がイエスと呼ばれています。神の子イエス、いろいろな呼び方ありますけれども、ヘブライ人の手紙では冒頭では御子とこの方をお呼びしました。そしてここで初めてイエスというこの地上を歴史的存在としても生きて行かれたそのイエスとお呼びした。それは私たちと同じ、先ほど申し上げたようにこの朽ちていく私たちと同じこの体、人間存在になって謙虚にへり下って生きてくださったそのお方をイエスと呼んで、でそのように神が人となられた、受肉された、その目的は死ぬためであった。神の恵みによって全ての人のために死んでくださった。これ直訳すると死んでくださったっていうのは死を味わわれたということです。神の恵みによって私たち罪人のために、全ての人のために死を味わってくださった。それゆえに、死の苦しみのゆえに神はイエスに栄光と栄誉の冠を授けられた。それを見ているんです。で、日本語だと8節の見ていませんっていうのとの見るも、9節の見ていますっていうのも同じ見るっていう感じで似合ってるんですけど、ギリシャ語の聖書原文ではこれ違う動詞なんですね。8節の見るは表面的に見るという動詞だそうです。で、9節の見てみますというのは魂の目を持って見る、注目する、識別する。私たち教会に生きる者にとってはこれは霊の目を持って、このイエスの死の苦しみを受けられたイエス、そして神によってよみがえらされて栄光と栄誉の冠を授けられた、今も神の右に座して取りなし続けてくださるよみがえりのイエス、これを魂の目を持ってはっきり見て、聖霊によって目が開かれてそのイエスを見つめている。現実も見ています。しかし本当にしっかりと見つめるっているのはこのイエス、私たちのためにへり下って人と習えたイエス、十字架にその身を捧げてくださったイエス、そして神の恵みに よって私たちのために死んでくださった、その十字架の意味を私たちは見ています。そしてそれゆえに神がイエスを引き上げられ、栄光と永遠の冠を授けられた、復活の命に今生きておられるイエスをしっかりと魂の目を持って見ます。で、今ヘブライ人の手紙の準備をしてて、いろんな日本語訳をも読んでるんですけども、2017年に新改訳が新改訳2017という聖書も、日本訳聖書も刊行されました。で、この9節は新改訳2017の翻訳は原文に近い訳だなというふうに見て思いました。こういうふうになってるんですね、9節。ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。原文でも直訳するとイエスを見ている、そのこと、その直訳に近いなと思いました。で、新共同訳ですと、イエスが栄光と永遠の冠を授けられたというその出来事を見ている、まあ、そういう意味にはなるんですけども、直訳するとイエスを見ている、イエスをしっかりと魂の目を持って見ているというのが原文なんですね。そのイエスは天使たちよりも低くされた、わずかな間低くされた、そのイエスは主の苦しみのように栄光と永遠の冠を授けられた、神の恵みによって全ての人のために死を味わわれた、そのイエスを見ている、そこに私たちの立つべき場所があります。この新型コロナウイルスの感染の影響があって、その私が5月に夏に行っていつも参加していた泊まりがけでする説教塾の、トレーニングセミナーも中止になってしまった、そのことは残念に思いますけども、教会の礼拝の説教でもたびたび申し上げましたが、私たちのプロテスタント教会のここに礼拝堂に掲げる礼拝にはキリストの竹貼り付けになってキリスト像っていうのはもうないですね。カトリック のそういう収容、黙想の、研修施設のこうお御堂に行きますと、十字架掲げられている十字架には貼り付けのキリストが刻まれている。で、それを見上げて朝の祈りをして、時にはやはりそういうふうに十字架の上に、目を通してキリストがおられるという、見ることによってイエス様が十字架につけられた、十字架についてくださったということをこう味わう時には本当に必要だなと思わされておりますが、まあ、私たちのプロテスタントの習慣というか伝統にはそれはないですけれども、私たちは霊の目で十字架の上にその身を捧げてくださった、全ての人のために死を味わってくださった、そのお方を見るということを忘れないようにしたいと心から思うわけですね。このようにして、そのヘブライ人の著者はこの詩篇の言葉を通して、ここにイエスという方によって、ここに神の予言は実現したんだと、私たちに本当に力強く語ってくれています。今私たちはこの地上になおあって、この世界がまだまだ全てキリストイエスに従っていないのを見てます。それはイエス様がおいでになるまで教会はそれを見続けられるし、教会自体もそういうことにとの戦いにありますけれども、私たちは、私たちがはっきり見ますのはこのイエス、死の苦しみのゆえに栄光と永遠の冠を授けられたイエス、十字架の主、復活の主、そしてそのことを悟らせてくださる聖霊によって共にいてくださるイエスキリストを私たちは見て、この方に従っていく他ない ということを思わされております。まだまだ苦難が続きますけれども、見るべき方を見つめて歩んでまいりましょう。祈ります。聖キリストの父なる神、私たちをあなたが顧みてくださって、私たちのために御子を送ってくださる。イエスは私たちのために十字架に命を捧げ死んでくださり、私たちの救いとなってくださいました。この世界はそのことをまだ見ていませんけれども、私たちも全てがこの方に従っている様子を見ていませんけれども、私たちが見るべきお方を見ながら、主イエスの恵みを感謝して、しっかりと歩むことができますように帰り見てください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。69番の1節と3節です。神様、あなたの御言葉をありがとうございます。今捧げました献金をあなたの御用のためにお使いください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖詠の賛美歌は28番になります。交わりがあなた方一同の上にあるように。アーメン。 礼拝を終わります。